今日は岩根福音書18章の1節から11節までの区切りを学びたいと思います。ここのところではイエスが最後の夕食、最後の晩餐と言われていますが、その最後の夕食を終えて、そしてゲッセマネの園に行かれたところです。17章はですね、その最後のイエスの祈りであったわけですね。そして14章、15章、16章と、この最後の夕食の席上で、イエスが、主イエス様が教えられたというその内容が詳しくここでは書かれています。でそういうことは全て終わった後で、ゲッセマネの園に行かれた。そこで、ここで他の福音書との大きな違いは、ゲッセマネの園におけるですね、非常にこの激しい苦しみの祈りというものがヨハネ福音書では省かれておるわけですね。これは最後にできた福音書であるということもあったかと思います。他の3つの福音書すでによく知られて、このイエス様のゲッセマネでの非常に苦しいですね、いわば血の足を流して祈るという必死な祈りを他の福音書でも詳しく書かれてあるために、すでにこれを読む人たちも相当知っておるということもあったかもしれません。それでですね、そのことをあえて書かないで、すぐにですね、イエスが逮捕されると、裏切りのユダの先導で来た自分の兵士たち、最長パルサイ派の人たち、そうした人たちに対応されるということがここでも出てくるわけです。で、そのイエスの逮捕ということですが、ここでタイトルが新共同訳にも書かれていてですね、裏切られ逮捕されるというそういうタイトルで18章の1節から11節まで、を包んでいるように書かれているわけです。こういうふうにタイトルがありますと便利なわけでありますが、しかしここの内容がですね、今日の1節から11節までがイエスが裏切られて逮捕されると、ただそれだけのことだとこういうふうに思ったら、それは大きな間違いであるわけです。ここの内容の我々へのメッセージ、あるいはここを書いたヨハネが神様から特別に受けてですね、このようなことを書いた、その背景には単に裏切られて捕まったんだと、そういったことを中心にしてですね、書こうとしたのではないわけですね。ですからこのタイトルっていうのはそういう意味では確信の内容には触れていないわけです。その確信の外側にあることに触れているだけですね。しかも逮捕っていうのは次の項目のところで出てくるわけですね。12節のところでイエスを捕らえて縛り、ここまではまだ逮捕されていないわけです。逮捕にやってきた人々、集団ですね、兵士や使徒役、パリサイ派の人々が使わした人たち、それがやってきて、そういう勢力とイエスとの応対というものがまずここで中心にあってですね、その中で言おうとすることが込められているわけです。ここで考える必要があることですが、彼らはこの一帯の兵士たち、最初しかもその武器を持っていたと、 っていたわけですね。でイエスがですね、イエスの方からここでは進み出て、誰を探しているのかと言った。そしたらイエスだと。だからですね、ここでイエスが私であると答えたと言います。でこれはそのままの日本語だけで言いますと、誰を探しているんだ、その私だと、ただ単にそれを言っただけだと思うんです。もちろんそういう意味は当然あるわけですが、6節にもですね、イエスが私であると言われた時、彼らは後ずさりをして地に倒れたってあります。それからもう一度さらにですね、念をですね、8節で誰を探しているのか、彼らがナザレのイエスだと言ったら、イエスはですね、私であると言ったと、まだ繰り返しています。この短い箇所で3度もですね、このイエスを捕らえようとして、そして、最終的には裁判で殺そうとするような悪意を持った人、あるいはその悪意を持った人に使わされてきた人たち、その集団とのイエスのいわば対決というかですね、その対峙する場面にあたって、わざわざ3度もこの私であると、これは原文ではエゴエイミなんですね。でこれは前の時にもすでに、前というかしばらく前にもこのことに触れたわけですが、ヨハネ福音書の言葉遣いというのは他の3つのマタイ、マルコ、ルカとは相当違っているところがあるわけですね。でこの私であるエゴエイミ、エゴはエゴイズムとかいうことにも使われますが、自分、私という普通の一人称の人称代名詞ですね。英語で言えば I、ドイツ語で意識とかいうのに当たるわけです。エイミは、エイミを A を I に直してアムになることがわかりますが、このエイミとかアムとかいうのは、インド、ヨーロッパ語族共通の非常に、根源的な言葉であって、存在する、何々であると、ですね。これは英語の I am のアムの、も語源もですね、同じだとですね、エイミ、英語エイミは I am と、でこの am、 これは be 動詞とかも言われますが、be 存在というんですね、ですから I am と言ったら、私、単に私だという意味だと思いですね、私が存在する、私はそこにいると、ここにいるというふうな意味合いもあるわけです。でそういう意味が特にヨハネの福音書においては強く出てきておるわけです。このこうしたヨハネ福音書に特別な言葉遣いっていうのは、前にも言いましたが、有名な私のうちにとどまっていなさい、あるいはつながっていなさいと訳されている、ヨハネの福音書の15章ですね。我が家にとどまれと、つながる、とどまる、同じ言葉ですね。これは言語ではメノーという言葉です。ヨハネ福音書の15章にメノーという言葉はたくさん出てきます。で、この全体から見てもですね、このとどまるとかつながると、本来はとどまる、英語で言えばリメインというわけですね、あるいはアバイドという言葉を使います。Remain in me、 なしは Abide in me という言葉です。でこのメノーという言葉のギリシャ語は、マタイでは3回、マルコ福音書では2回と、ルカでは7回、ローマ書1回、ガラテヤ書では0とですね、マタイ、マルコで 2,3 回、ルカだけちょっと多くて7回ぐらい、ローマ、ガラテヤというパウロの基本的な最も重要な手紙ではたった1回しか使われてない。ところがヨハネの福音書では実に38回、ヨハネの手紙では短い手紙なのに26回ですから、ヨハネ文書でですね64回も使われているんですね。マタイ、マルコもそれで 2,3 回ということですから、この極めて特徴ある使い方がされているのがわかるわけです。これはヨハネの受けた啓示がこういうところに特にあったからですね。イエスにとどまる、つながる、本来これはメノーっていうのはこの前、この15章のところで詳しく話したと思いますが、英語ではリメインインミーと、我が内にとどまれと、本来メノーはとどまるという意味なんですね。直線的につながっているということとはちょっと違うわけです。 だから霊的なニュアンスがあるわけですね。霊的なイエスのうちにとどまりなさいと、まあ、そういうことと同じようにこのエゴエイミっていうのは特別にヨハネ福音書でこういうふうに繰り返し出てくる言葉遣いです。そしてこれはどこの箇所をですね背景に踏まえた上で出てくるのかということ、これは旧約聖書のギリシャ語に訳されたもの、その中の一番代表的な72訳はと言われるものですね。このキリストの時代に比較的近い時にですね訳されたその70人がエジプトにあって、集まってですね、一応訳されたというそういう伝承から72訳と言われていますが、その訳で言いますとこのエゴエイミっていうのがですね出てくるわけですね。でそれがその前の15章前の時も話したことありますが、出エジプト記の3章だったわけです。で今日のところと非常に深い関連がありますので、もう一度見たいと思います。3章、これは出エジプト記の3章旧約聖書新約共同訳の97ページです。97ページでですね、モーセが特別に神から招かれ呼び出されてですね、エジプトによるイスラエルの民を解放すると、そのリーダーとなるようにと召し出されたときに、私は一体何者なんでしょうかと、神様と言ってもですね、神様を助けてくださると言ってもとても私は口の人でないとか言ってですね、相当反対、拒んだですけども、神様の強い促しによってですね、結局それを受け取って、スティルトの代表者指導者になっていくわけですね。その前に、こういうふうに出エジプト記の3章の13節でですね、モーセは神に尋ねたと。だから私は今イスラエルの人々の行くのですと、彼らにあなたたちの先祖の神がここに使わされたと言った。彼らはそんなは一体何なのかと言ったら、神様が言ったのは、私はある、私はあると、要するに存在者、存在するものだと。私はある、これは私はあるというのは、これをギリシャ語ではエゴエイミですね。でこれは私はあるというのはヘブライ語ではこのあるという動詞はハヤーなわけです。でこのハヤーからいわゆるヤハウェイという神の名前が作られたと、まあ、そういうふうに伝えられてきておるところです。ですからヤハウェイというのはこれはこういうふうにして存在と、永遠の存在者、いかなることがあってもどんなことがあっても時代が変わり状況が変わっても存在続けると、これはもう一番だから強固な存在だというのが分かるわけですね。どんな悪が来ても時代が変わっても天地異変が起ころうともあくまで存在続けるというのは、それをそういうことを全部創造されたお方でなければそういうことはできないことです。でこの私はあると訳された言葉がその72訳のギリシャ語訳にされた旧約聖書では、ここはエゴエイミになっているわけです。でこの神の本質とこういうふうに永遠の存在者という名前と結びつけられて説明されましたが、そのことをそのまま持ってきているのがこの今日の18章の私である、私があるとということです。で実際このことはですね、ヨハネ福音書ではエゴエイミっていうのはたくさん出てくるわけですが、そういうニュアンスを込めて、言われてるんですね。エゴエイミ何々、エゴエイミ何々と、そういう形があちらこちらに出てくるわけです。いえ、例えば私は門であるとかですね、私は良き羊飼いである、ああいうところにもエゴエイミ何々と出てきます。それは単にI am a shepherd とかですね、そういう単に、私は羊飼いですという単なる付け足しのですのようなものだけでは決してなくて、ヨハネ福音書においてはエコーエイム、 それだけで独立した意味があるので、それを重ね合わせているわけですね。私は門であると言いますですね。その時に私は存在者であると、永遠の存在者だと、神と同じその力を持っていると存在者だと、そういう状態であり、だからこそ本当の意味の命に至るもんなんだと、そういう二重の意味がですね重ねられているんですね。そういうふうに、いかにポイントで、お料理に出てくる私は世の光であると、エゴエイントフォーストゥコスモということですね。エゴエイントフォース、エゴエイン、私は世の光である、私は永遠の存在者であるという意味をそこに込めてですね、同時に世の光ということも、だからエゴ意味というのを使えば二重にこういう意味が深まるわけです。で、今言った直接の説エジプト記をそのまま引用している背景にあるということが、よくわかる箇所もあります。で、そのことについて、ちょっと言っておきますと、例えばヨハネ福音書8章の一番最後ですね、184ページです。184ページ、8章の58節、イエスは言われた、はっきり言っておく、このはっきりは前も言いましたね、アーメンということですね、誠にという真理を言うので、単にはっきり明瞭に言うとでは今は違うわけです。アブラハムが生まれる前から二重括弧で私はあると、この新旧約の訳でも特にですね、この出エジプト記との関連を言えば暗示するように、特別な意味なんだということのためにですね、アブラハムが生まれる前から単に私はいるんですよと、私は言っとったんだと、そういうふうに訳すんでなくて、二重括弧付きで、私はあると、これエゴ意味の存在だと、これもそうですね、アブラハムが生まれる前からおるっていうのは、これ永遠の存在者なわけです。そういうことを暗示してるんですね。神こそはその永遠の存在者であるので、そういうことを暗示した表現です。こういうふうに、はっきりとヨハネ福音書はですね、このエゴエイミ、私は存在者、私はある、私がここにいるといった独特の意味で使うんですね。ですからもうそれしたことを知った上で18章に元に帰りますと、このようにイエスに敵対するさまざまな勢力、それとイエスのうちに宿る力、それとのいわば対決という意味合いを持っているわけです。ね、ここではですね、この兵士、これはローマから派遣された兵士ということがわかります。で、このローマの兵士や伝統的な宗教家であった祭司長、それから本来比較的新しい改革派というふうな、本来はそうであったファリサイ派、そういう人々ですね、がイエスの前に来たわけです。ところがここにイエスの方からですね、言って何者かといったら、私は存在者なんだと、私がここにあるんだというふうに言ったら、その言われ切ったユダもったんですが、イエスがエゴエインとただそれを言っただけで、彼らがユダも含めてローマの兵士、武器を持った者、あるいは当時の宗教的指導者たち、このみんなその後ずさりして地に倒れた、この状況を思い浮かべたら、実にこの不思議な光景だったと思うんですね。何の武器も何もない、いわば全くの捨てでですね、夜遅く祈っておった。で、そこにはですね、本当に武装集団とおよそ関係ない少数の弟子がいたと。たくさんの武装兵力、民衆、 がやってきてですね、あまりの恐怖に怯えてしまって萎縮してしまう。十二弟子はイエスの方こそ萎縮してしまうだろうと予想されるのに、イエスのたった一言、エゴエイミといった一言で、そういう全体が後ずさりをして、しかも倒れると、常識ではとても考えられないようなことが起こったわけです。でこれは、これを書いたヨハネは霊的に神から示されたことであったわけですね。これが、こういう状況の中で出てきたと、現実にこういうふうにことに出てきたというわけです。それはイエスの力がいかに強力であるか、まさにこのエゴエミ、出エジプト記で言われたように永遠の存在者だと、要するに神に等しい存在なんだと、そういったことと対応しているわけです。神の力を持ってですね、たった一言でもこのように驚くべき力を発揮する、しかもこの悪の力に対して発揮するということを、ここのところは言おうとしているわけです。でこのことはずっと、要は現代まで続いているんですね。イエス・キリスト、我は主なり神なりと、そういうことを本当に私たちの受け取ってイエスを信じるときにはですね、私たちを脅かして取り巻いてですね、そして泣き物にしようとしていた悪の霊の力というのを後ずさりするというわけなんです。福音書にも、他の福音書にも書いてありますが、悪の霊が取り付いてですね、一人の人が非常にこの精神の錯乱状態になっていたと、そういう人からですね、イエス様がその悪霊を出ていけと言ったら、そういう悪の霊がですね、豚の中に入って、そして豚が海の中に落ち込んだと、これはですね、イエス様の霊的な力がいかに強靭かということをありありと示すものです。この悪の霊っていうようなものは武力でどうこうしようとしても、あるいは人間の説得とか、あるいはお金とか物とか、そういうのでどうしようともしてもどうこうもできないですね。心のうちにあった悪の力、霊的な力、そういうふうにいかなる人間の組織や軍事力や、あるいは武器、脅迫でどうすることもできないある悪の霊の力を、イエスはただその言葉だけでですね、追い出すことができるということです。ですから私たちがキリストを信じたときに、キリストを信じるということは、キリストはエゴエイミ、永遠の存在者だということを信じると同じですよね。神の子と信じるっていうのはまさにそういう意味なわけです。神の子っていうのを言い換えたら、このエゴエイミなわけです。私は永遠の存在者だという、それを信じて受け入れることです。だからそれを本当に受け入れた人、イエスが神と等しい力を持つと信じた人、そこにはこのようにさまざまな裏切りや悪意や抽象殺意、こういうものがあっても不思議とそれが後ずさりするというんですね。だからこれが救われると、救われた歩みということになると思います。絶えずこの世の中というのは、そういう真実や本当の清い心、神様とかいうものを敵対して、あるいは踏み潰そうとして、そういう動きがいつの時代でもあるわけです。だから私たちが何もしっかりしたものをうちに持たなかったら、そういう大きな闇の力に当然飲み込まれてしまうわけですね。遅い、絶えず遅くかかってくるところがありますから。でもこの私たちのうちにあるキリストが、あるいは私たちと共にあるキリストが、エゴエイミですね、私は存在者だと、神と同じものなんだ、そういう声を間近に聞いたら、悪の力がどんなに周囲に迫っていてもそれに飲み込まれないのだと。そしてまた、その個人的なことだけでなくて、このイエスはですね、あらゆる悪のただ中に絶えずこのエゴイン、私こそは永遠の存在者 そして私はここにいると、ここいるんだと、遠くに離れていないんだと、今ここにまさにいるんだと、しかも永遠だと、そういうことをこの世界全体の闇の力に向かって、この言葉を発し続けているとメッセージとしてですね、そういうことがここでは特に言おうとしています。ですが今もここにいてですね、しかも永遠の存在者であるということ、本当に私たちが理性的にもあるいは信仰的にも受け入れてはっきりと信じたら、これは本当にでも怖いものはなくなると、恐れることはなくなるということですね。そして常にこのエゴエイミという声を聞き取ったと同じように、私はあなたを導いてあげようと、私はあなたを愛することしてですね、導こうと、そういうふうな声も大なり小なりですね、程度の差はあれ聞こえてくると考えられるわけです。で、このようにイエスがですね、たった一言の言葉でこの敵対するもの、締まりくる闇の力を排除する、そういう驚くべき力があるということを示していたが、弟子たちはまだもちろん分かっていなかったんですね。で、弟子はペテロはですね、剣を持っとったからそれを抜いて大祭司のキラに打って変わったと、これは耳をだけ切り落とすなんて至難の技ですね。相手が態度動いて相手の方がこっちに向かってくろうと、刃物を持たれたら相手だって剣を振り返してくるわけです。ですから耳を剃り落とすというふうなことは極めてこれはなかなかできないようなことですから、本来ペテロはこれは相手を殺そうと思ったじゃないかと思われますね。でおそらく相手が別のところをちょっと向いてたと油断したときに何か引っかかったのかもしれませんが、耳を切り落とすというのは本当に実際上はなかなか難しいことですが、そういうことになったと。そしてこのことによってですね、イエスは剣を鞘に収めようと、父が与えたものは飲むべきなのだと、こういう形でですね、言われていますが、その前にあえてこのマルコスであったと、その右の耳を切り落とした消したの名をマルコスであったと、言おうとしているのはですね、この18章で、ずっとこの いろんな人が登場しますが、このイエス以外を裏切り者のユダの名前が書いているばかりで、他には誰も名前を書こうとしない。で、特にこのあとペテロがこの最後のところに名前が出てくるわけですね。たくさんの群衆やローマ兵は書いてないんですが、それでもわざわざですね、この耳を切り落とされた手下ですね、部下の名前がわざわざ書いてある。これはおそらくはですね、この耳を切り落とされて、そして別の福音書によれば、イエスがその切り落とした耳を手を当てて癒してあげたということがありました。そこで初めてこの切り落とされたマルコスは非常に大きなショックを受けてですね、こんな不思議な力のものがおると、さまざまなことが一気に分かってですね、で後からどうもキリスト者の集団に加わったのではないかとも考えられているわけです。そうでなければわざわざこのようにたくさんおる人々のですね、名前を特に残したりはしなかったと思われます。でこの奥入りのところで、父がお与えになった、父が私に与えてくれた杯は飲むべきなのだと、だから剣は最後納めよとイエスが、ペテロに言ったわけです。この父が与えた杯っていうのは、これが苦しい杯だと、苦難、十字架の苦難だと、それをですね、飲むか飲まないか、飲まないようにすることもできたわけです。でもこれをですね、本当に真剣になって必死になってですね、祈り、ゲッセマネ祈りで、夜を徹して祈り、必死に苦しみをもだえて祈ってですね、そうしてこの十字架で、苦しみを受けると、 いうこのことをあえて受け入れると、それがこの杯、父が与えた杯を飲むべきだと、人間的な弱さ感情からしたらとても受けられないと思うようなことですが、まず神のことを思ったがゆえにこの杯を飲むと。でここにですね、このヨハネ福音書ではゲッセマネの祈りのことは書いてないんですけども、こういうごく短い言葉に、おいてですね、暗にそういった苦しみ苦闘が伺われるわけですね。でここではこのペテロもそれなりに大胆だったわけですね。漁師をしていたからこういう剣を持って切り上げることは全く経験がない。しかもここでローマの兵士たちも来ているわけです。ローマの兵士たちや祭司長やファリサイ者に使わされた人たちも来とったと。そういうふうに多くの人たちが武装して手向かってくる中でですね、ほんの一人の小さな集団、こういうふうな剣で戦う経験は全くなかったはずですね。皆無だったはずです。そのまま切りかかったって勝てるはずはない。まあ、それなりの勇気、大胆さがあったわけですよね。ところがそういうことを、大胆さ、その勇気なるものは全く意味がなかったわけです。剣を最後に収めようとイエスに言われてしまったわけです。こういうふうに、イエスがこのように大きな力を持っていたということと、弟子たちは聖聖目に見える剣を持ってですね、そして振りかざして耳を一つ切り落とすと。そういうものしかできる。そしてその後ペテロも裏切って、そんな人は絶対知らないと言ってですね、その後この時に逃げてしまうわけです。それは姿に書いてあるんですね。でローマを兵敵対する人たち、敵対するその敵の力ですらもイエスの英語意味の一言で知り解けられている。要するに倒れてしまう、地に倒れた、そういう力が骨抜きになっていくというわけですね。でこの弟子のいかにイエスの万能の力に比べて脆い弱いものかっていうのが明らかになりますが、その身近なはずであったペテロもこれに剣を取っていいと、まあ、勝手にこれを思ったわけです。でも剣を取ってですね、切りかかっても直ちに剣を収めようと。剣の力がどんなに意味がない脆いものかということをペテロたちもまだ知らなかったわけです。そういうふうに、この集団の力、ローマ帝国の背後の力、ユダヤ人のパリサイト、こういうさまざまな勢力、これも実はこれに暗示しているわけです。ね、ヨハネ福音書は特に霊的、暗示的なんですね。ローマの兵士たち、ローマの敵、ローマ帝国の強大な敵、祭司長やパリサイ者、ユダヤ教、このイエス自身もユダヤ教だったわけですが、その前から伝承としてきてあった実際のですね、相当の権威ある人たちとされていた最初たちやパリサイ人、そういうさまざまなこの世の大きな力に対してもただ一言で、倒れさせる、ね、個人的な武力や住まい考え、そういったこともと全く違ったその強力な力をイエスが持っていると、それがここで出てきておりますね。エゴエイと。私たちもそういう意味でこの世はさまざまな勢力、こういう武器を持ったローマ兵士、あるいはさまざまな霊的な偽宗教みたいなもの、この世のさまざまな無神論という名の一つの思想的な霊的な力、そんなものが絶えずこのように取り巻いて襲いかかってこうとすると。その時にそういった勢力を後ずさりさせ、地に倒されているのは一体何なのかと。それがこのキリストなんだと、生きたキリストだと、キリストはここにおるということだと、キリストは私たちと共にいてくださる、神と同じお方として共にいてくださると。でそれを本当にしていったら、この武器でもって相手を切りつけるとか、そういう武力を使うということが全く意味がなくなってくるということなんですね。でそういう霊的な力はないと思うから武力を持ってやろうとするわけです。今日問題になっている憲法問題もそうですね。一切の戦力を持たないとかいうのは普通では考えられないことですけれども、この霊的な力を知った者は、そういう神の力にあくまですがって頼ろうと、信仰的な世界からあの平和憲法というのは本来導き出されるものなんですね。この世からは本来どうしても導かれることは困難なような要素があるわけです。 キリストの保有味で平和主義っていうのはですね、この絶大な力を持ったイエスに信頼するゆえに、そういうふうにおのずから来るというわけです。そういう意味で今日 の大きな問題ですね、イラクの戦争とか、あるいは日本の憲法を変えてアメリカが起こした戦争にも日本も加担するとか、さまざまなこの軍事的な同盟みたいなものとか、いろんな戦争が起こったりテロが起こったりします。そういう時に、まずやはり強力なこの武器とかですね、武力、今日では核兵器とか、そういうものをまず使わなく、まず持たなければと、そういう発想がよく起こるわけです。キリスト者はそういうものの無力さがここであると、そんな武力はさえに収めようという声が絶えずしているんです。私はここにおるではないかと。だから侵略されたらどうするかってありますが、侵略を阻止しようもってですね、戦争になったら莫大な人が死ぬわけですね。おびただしい人は殺し合いをして殺し、そういうこと、これは侵略された以上の大きな悲劇になると考えられるわけですね。たとえ侵略をされようとも、イエスもですね、肉体的にもものすごい侵略、要するに攻撃されて打ちのめされたけれども、何も敗北しなかったわけです。だから国がもし侵略されたら毎日こういうことは非常に可能性が少ないことですね。それにも兵器を持ち、核兵器を持ったり、そういう競争しようったら、その方がはるかに危険だと思われますが、毎日そういうことが起こったとしてもですね、神の力を信じる限りは不正のものは必ずですね、歴史の流れの中で排除されていくと。そういう意味で剣を抑えに収めよと、そして私たちも父が与えてくださった杯を飲もうと。たとえそのもしもですね、毎日侵略ということがあって苦しい目にあっても、そういうふうにして武器を取って殺し合うということをしないのこそが受けるべき杯なのだと。神の力によって悪が排除されるんだと、それを確信してですね、意識的に毎日にですね、侵略されようとも、それをも甘んじて受けるっていうのが本来この聖書のキリスト教というもののあり方だと。キリストやパウロはそういう人たちはですね、武力を持って相手をやっつけようとか、神の国のために武力を持って攻撃しようということが全くなかったわけですね。そういうふうにこの箇所というのはですね、この現実の闇の力、それから勢力にいかなるもので立ち向かうのかと、そういう非常に現代的な問題をもここは暗示しさせているところだと言えるわけです。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。